それでは、今日はルカによる福音書の19章ですね。ついにですね、9章から始まって、このイエス様がエルサレムに行かれる旅が終わります。ですね。ルカによる福音書の特徴は、このガリラヤからエルサレムに向かうその十字架を意識した弟子の道ですね。これが強調されているわけなんですけれども、そこが終わるんですね。で、前回の学びのことを思い出していただきたいんですが、今イエス様はエリコを通っています。エリコを通ろうとしています。で、18章の31節でイエス様がエルサレムに近づかれて、それで改めてですね、このご自分が通るところを弟子たちに教えられたんですよね。これから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子について預言者たちが書いてある全てのことが実現されるのです。人の子は異邦人に引き渡され、そして彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、唾をかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は3日目によみがえります。でこういうふうに改めて言われたんですが、弟子たちはこのことを悟らなかったとあるわけなんです。それでエリコに近づくんですね。でエリコという町の、なんて言ったらいいかな、その特徴をですね、この思い浮かべてほし思い出してほしいんですけれども、聖書の地図のある方はですね、そこ開いていただいてもいいですし、ちょっともう小さすぎて見えないのかもしれませんが、地図ですね、この上の方が、いいでしょう、ガリラヤ湖でですね、この下がですね死海で、その間がこのヨルダン川が通ってるわけですね。で、ユダヤ人の人たちはガリラヤ地方、ここですね、このガリラヤ湖のこの辺りですね、一帯がですね、ガリラヤ地方ですけれども、そこから、ユダヤ地方のこのエルサレムに向かう時というのは、直線で行くとここにサマリア山地というのがあるわけなんですよね。そこを通ればいいんですけども、そこは、避けます。サマリア人との関係が悪かったということもありますし、そしてどこを通るかというと、ここの、ヨルダン川沿い、ヨルダン渓谷と言いますね、すごく低くなっているところですけれども、山地を通らず、その低地になっているところをですね通って、だから迂回するんですよね。でこのエリコの町のところなんですが、でここからですね、この上がっていくんですね。上がるっていうのはですね、このエルサレムに登っていきます。で文字通り、登るんですね。とてもこの高度がエルサレム、いや高度が高いというよりもエルサレムは高が知れてるんですが、ヨルダン川のところ、また視界のところは海抜400何メートルかなんですね。ですから非常に低いんです。でそこから1000メートルぐらいこのエルサレムに行くのに上がります。でここでの間の距離はだいたい24キロなんですけれども、ですから8時間ぐらい歩いたらかかりますね。でここのところをですね、エリコはここはユダヤ、もうすでにユダの荒野に入っていまして。でここがイエス様やバプテスマのヨハネが荒野でですね、このイエス様がそこで誘惑を受けられて、バプテスマのヨハネもここで活動して、そしてバプテスマを授けるということもここら辺で行ったわけなんですよね。で、そこにこのオアシスとして泉があってですね、この、町があるのがこのエリコでありますですね。でここをですね、イエス様が通られて、そしてエルサレムに行くということになるわけなんです。もっと聖書の歴史をお話ししますと、旧約の時代はエリコといったらどこで何ですか、有名なのはラハブのことですね。約束の地にイスラエルの民が入る時の初めの町であります。ですから神様の約束をこれから得ていく始まりの場所としてですね、新約においてもまた旧約においてもですね、ここは特別なところなわけなんですね。で、 ここをですね、通ろうとされたときに、道端で物乞いをしている男がいたわけですね。盲人でありました。でイエス様が通りかかったときに、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと叫びましたね。で人々がたしなめましたが、彼はなおのこと叫び立てました。そしてイエス様が近づいて何をしてほしいのかと尋ねたところ、主よ、目が見えるようになることですと言いました。そして信仰の通りに主が癒されたわけですけれども、神様をあがめながらイエス様にこの男はついていったんですよね。でエルサレムの旅、エルサレムへの旅において、もともとここで、この大きな期待が寄せられていた、それが神の国が近づいているという期待でありました。イエス様がエルサレムに入る、王がエルサレムに入るということによって、それで国々敵どもを打ち倒し凱旋し、そしてエルサレムに入るという、そういう期待をユダヤ人たちは持っていたわけなんです。ですから神の国がいつ来るのかという問いをパリサイ人もしたわけですけれども、イエス様の答えは以前どういうふうになってましたか、覚えてますか。神の国はあなた方のただ中にあると言われたわけなんです。で確かに神の国は来るんです。人の子は来られると、でももうすでに来ているんです。でここがとても大事ですね。そこにおられるイエス様を受け入れることによって神の国がその人に望むわけですけれども、この目の前におられるイエス様を受け入れずして、どうしてこれから来る神の国を受け入れることができるのかなわけなんです。だから神の国が来る前にもうすでに来られているキリストを受け入れて、後に来る神の国の霊的なものをですね、この受け取ることができるわけなんですね。ですから、この盲人が目が開かれるというのは、イザヤ書によりますと、この神の国が来る、メシアが来られると、目の見えないものもその主が目を開けさせてくださるという約束がありました。でこれをですね、彼は受け取ることができたわけなんです。後に御国が来るんですけれども、彼はもうすでにイエス様を受け入れることによって、その御国のインパクトというか現実というか、その実態といったらいいか、実態がいいかな、実態をですね、彼は経験することができたわけなんですね。でこのようにしてエリコに入ります。でさらにこの神の救いを自分のものとする人物が現れるんですね。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジクグワの木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこにおられて来られて、上を上げて見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。非常に対照的な人物が現れました。盲人は乞食でしたけれども、彼は大金持ちです。しかし共通しているものがあるんですね。それは社会的に阻害されていることです。物乞いの盲人はどうですか？イエス様に近づこうとしたら、たしなめられました。そういうものが近づくものではないという、そういう取り扱いを受けたわけです。主税人はですね、ローマのためにユダヤ人から徴税する者たちであり、違法人の国からの解放ではなくて、むしろ虐げに加担しているような者たちだったんですね。しかも人々から必要よりも取り上げているので、その私腹を肥やしていたという中で、ユダヤ教の中で罪人に分類されていたわけなんです。でしかもこれ、主税人の頭と書いてあります。もう本当に貪欲なものの代表的な人物だったわけなんです。 けれどもこの両者にこの乞食の盲人と大金持ちの主税人との間にある共通項はこの求道とその熱心さですね。その乞食の方は人々が黙らせようとしても、ダビデの子、私を憐れんでくださいと叫び立てたと書いてありますね。でザーカイは今読んだように背が低いので群衆のために見ることができないから、なんと前方に走り出てイチジクのグアの木に登ることさえしたわけなんです。でここでイエスを見るためにという言葉がありますけれども、これ懸命に見て見出そうと探すという意味合いの言葉が使われているそうです。後でイエス様が人の子を探して救うための探すという言葉と同じ言葉が使われているそうです。懸命に探すという、だから好奇心でなんとなく上を見ていったというよりも本当にイエス様についていきたいという深い深いこの求道というかこう探し求めがあったですね。それでここでこの桑の木の上にまで上がるという行為に出たわけなんですね。でこれがですね、イエス様がこの、エルサレムへの道の中で強調されていたことで、これまでいろんなグループの人たちがイエス様についてきている中で、イエス様はそのいろんなグループの人たちを意識してそれぞれのお語りになっているんですね。で群衆に対してイエス様が言われた言葉で思い出せますかね。12章の最後 の57節58節です。こう書いてますね。なぜ自ら進んで何が正しいかを判断しないのですか。あなたを告訴する者と一緒に役人の前に行くときは途中でも熱心に彼と和解するように努めなさいと。だなんとなくイエス様についてってるんですけれども、群衆は、けれどもイエス様は自ら進んで熱心に求めなければあなた方は滅んでしまうよという警告を行われていたわけなんですね。でそれにおいて彼らは熱心だったんですよ、このことについては、イエス様のことについてはですね。そして福音というものはどういう性質なのかということを、ここから見ることができますが、全ての人のためだということですね。貧しい乞食の人のための福音でもあり、また金持ちのための福音でもあります。信じる者に救いを与える神の力と、ローマ書の一章に書いてあります。信じる者に救いを与えます。信じるという心が、だから一つ条件なんですね。でこれが心の貧しさがあり、減り下りが必要であります。でこれにおいて共通してますね。この乞食とザーカイは共通しています。で興味深いのはここで主があらかじめ前もって知っておられたということなんです。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることに、何て書いてます？してあるからっていうんですよ。変ですよね。初めて会うであろう人のに、泊まることにしてあるからとイエス様が言われてました。これはザーカイが熱心にイエス様を探し求める、それ以前にイエス様が彼のこのことを知っていて、求道を知っておられて、彼に救いをお与えになることをもう定めておられたということですね。彼が求める前に主が探し求めてくださったわけなんです。素晴らしいですね。主がそれをしてくださいます。似たような出来事ではサマリアの女がいますね。サマリアの女はこのイエス様をメシアとして受け入れるわけですけれども、ヨハネの4章の3節4節に、主はユダヤを去ってまたガリラへ行かれた、またサマリアを通って行かなければならなかったと書いてあるんですね。ここもイエス様が行かなければならない必然性があったわけなんです。 サマリアに行くことにしていたって言い換えてもいいですね。それサマリアの女が救われるために、その女を通してサマリア人に種がまか、福音の種がまかれるためにですね、行かれたわけなんですけれども、もう彼女に会う前からイエス様は彼女に会うことを知っておられて、彼女が救いを受けることも考慮してですね、行かれていたわけなんですね。このように救いは神の主権によってもたらされるものでわけです。そして7節です。これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。ところがザーカイは出て立って主に言った。主よ、ご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。罪人のところに行って客となったという、これもですね、このつぶやきは何度となくイエス様はこの非難を受けて、そのためにイエス様は旅に、その旅にですね、イエス様はお答えになっていました。覚えてますか？医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのですとですね。で、食事をしているということを言われたときに、イエス様が3つの例えを行われたことを覚えてますか？100匹の羊がいるのに1匹の失われた羊のために探し、今度は10枚のコインを持った女が1枚銀貨がですね、亡くなったので探し、そしてあの放蕩息子ですね、そのことをイエス様がお語りになっているわけなんです。この食事をするということ、この食事をすることによってイエス様はご自分の恵みと救いをですね、その人に分かち合って親しく交わってくださるわけなんですね。そして大事な部分が出てきます。ザカイがですね、主よと呼んでますね。で、彼がイエス様を主として受け入れて信じたわけですけれども、自分の持っている財産を貧しい人に施すと言ってます。で、騙し取ったものが4倍にして返すと言ってるんですね。で、これモーゼの律法の中に書いてるんですよ。この私が騙し取ったものは、ごめんなさい、牛や羊ね、それを盗んだら4倍にして償わなければいけないと書いてあるんですね。だから今彼は悔い改めた実を結ばせているわけなんです。で、ここで大事なのは、これを行ったから救われたっていうことではなくて、救われたからイエス様と交わってるから、そのこれまでの行いを改めることができたわけなんです。で、この話がですね、18章の金持ちの役人につながってるわけですよ。この手前であった覚えてますか？小さな子供を受け入れなさいという言葉をイエス様がお語りになってですね、で、それを見ていて、何をすれば先生、良い先生、ね、たとえ先生、何をすれば、永遠の命を得ることが、自分のものとすることができるでしょうかと言った時に、イエス様が貧しい人に財産を分け与えなさいと言ったんです。そしたら悲しい顔つきになって彼は立ち去って、イエス様が金持ちが裕福な者が神の国に入るのはラクダが針の穴を通るよりも難しいと言われて、じゃあ誰が救われることができようかと弟子たちが言って、イエス様が何と言いました？人にはできないけれども神にはできるのです。神の救いなんですよ、ここは。だからできるんです。神の救いによって彼は、この財産を貧しい人に施し、また騙し取った者に償いをすることができた。新しい心が与えられて、それで良い行いを持つことができたわけなんです。または言い換えると、救いというのは良い行いによって証明されていきますね。良い行いのために救われてるんですよですね。で、今日この救い、この、今日救いがこの家に来ましたと言ってますね、イエス様が。今日という言葉を、ここで大事にしたいと思いますね。 もちろん主はいつも人を救うことを望まれているんですけれども、その神様は御業を行われる特別な時、定められた時を持っておられるわけなんですね。で、後で訪れの日を知らなかったからだっていう、このやはりこの時と日っていうのをイエス様は強調されてるんですね。介入されたんです、イエス様は。今日救いが来たんだ。でもう一つ、イエス様はザーカイのことを、この人もアブラハムの子ですからと、神の祝福を受けるための選ばれた民なんだよ彼も、とこう言ってるんですね。あのザーカイっていう言葉はですね、実は清いとか無垢という言葉を意味します、という意味なんですね。だからその正反対の男だったんですけども、なおでたら私もそうですけどね、私の名前もザ、笑ってください。で、全くそうでなかったのに主があらかじめそうしてくださるよう選んだかのような名前ですよね。そして思い出せば、18年の間病の霊に疲れていて背を伸ばすことのできなかった女も、イエス様はこの女はアブラハムの娘なのですと言って安息日に癒されたわけなんです。ここに主の恵み深さと差別のなさを思うんですね。どんな人にも、受けるに値しないように見える人々にも惜しみなく注がれます。誰に対してもキリストが死なれたという理由だけで、主がその人を救いたいという情熱と愛を持っている必要が私たちにはあるわけなんですね。で、11節ご覧ください。人々がこれらのことに耳を傾けているとき、だからこのザーカイとのね、このイエス様の話をですね、人々は耳を傾けていたわけですけれども、イエスは続けて一つの例えを話された。それはイエスがエルサレムに近づいておられ、そのために人々は神の国がすぐにでも現れるように思っていたからであると。今物乞いの盲人とザーカイのことを見、そして神の救いをこのまざまざと見、あれ、そういう意味で神の救いの力の現実が現れたわけですね。ところが受け入れないでいるのに、神の国がすぐにでも現れるように思っていた人たちがこの中にたくさんいたわけなんです。そこでご自分の計画について例えで話されるわけなんですね。で、これから私が見なければいけないのは、神の国というのに2段階があるんだということなんですね。もうずっと話してるからもう簡単です。それはただ中に、あなた方の中にただ中に神の国があるんだよ。つまりイエス様が来られて、その失われたものを探すために来たのだという、このイエス様の初めに来られた時のその働きを受け入れることによって、神の国が広がっていくわけですね。もうすでに来たんですよ、イエス様は。ですよね。そしてまだ来てないんですよ、神の国は。再び来られるわけですから。そのもうすでに来られたという神の国の現実を私たちが体験し、かつこれから来るという神の国への待望がいつも折り重なって、私たちは生きているわけなんです。すでに来たけどまだ来てないという中に、私たちは生かされていく存在であります。もう弟子たちにはこのことを教えておられました。17章の24節25節に、稲妻がひらめいて天の端から天の端へ輝くように、人の子は人の子の日にはちょうどそのようであるからです。しかし人の子はまず多くの苦しみを受け、この時代に捨てられなければならない。だから来るんだけど、この私は捨てられるんだよとですね。先週受難週で、そしてイースターを迎えましたけれども、 私たちは食事ということを考えました。何かと言いますと、イエス、杉越の食事においてはお祝いをするんですね。神の贖い、イスラエルを贖われたというお祝いをし、食事をしたわけですが、イエス様は最後の時に意味を変えられて、そして後にブドウ酒を飲むまでは私はこれから飲めないということをおっしゃられて、それまでの食事はどうされたかというと、弟子たちに託されて、これが私の体です、取って食べなさいと、そしてこれは新しい契約のために流される私の血です、取って飲みなさい、主の死を告げ知らせるための食事、主の死に預かる食事なんですね。主が来られるまでそれを行いなさいと言えず、あの聖書には命じられています。でこれに変えられていく、その間に生きるときに神はですね、この次から読んでいく例えのこれ中間期に何をするべきなのかということを教えてくださるんですよ。だから今のこの生産に預かっていくような教会の時代に私たちが何をすべきかということをイエス様は教えていかれるんですね。ここに聞いている人たちは今すぐに来ようとしているというのを思っているわけですよ。でもそうじゃないよとですね。いいですか。それでイエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を受けて帰るためであった。彼は自分の10人のしもべを呼んで10ミナを与え彼らに言った。私が帰るまでそこでこれで商売しなさい。しかしその国民たちは彼を憎んでいたので後から使いをやり、この人に私たちの王になってもらいたくありませんと言った。この遠い国にある人が、身分の高い人が、この王位を受けに、まあ、行くという話はユダヤ人にとって身の覚えのある、この聞き覚えのあるというかもう体験している話です。まあ、具体的には歴史的にね、ヘロデ大王が、あのイエス様がお生まれになった時の王ですね、ヘロデですね、死んだ後に息子3人が、確か3人かな4人かな確か3人え4人かな支配領域を分割してですね、国主としての分割を受けてですね、その後を受け継ぐわけなんですね。あのガリラヤの地域は、ヘロデアンティパスですね、あのイエス様十字架につけられる時に、あのほらピラトが送ったあのヘロデいます、わかりますか、あのあなんだガリラヤ出身なのかって言ってヘロデの方に送るじゃないですか。あとはバプテスマのヨハネを殺したのもあのヘロデアンティパスですね。あとヘロデピリポって言いましたね、あのガリラヤからもっとこの東の方の地域ですけども、ピリポカイザリアとあのいったこのピリポあのですね。であとはこの3人だともね、アルケラオスっていう人がいました、息子でヘロデ大王の息子 で彼がこのユダヤ地方の方をこの分割で受け継ぐことになったんですけれども、彼が非常に凶暴な人っていうか、あのユダヤ人に対しても非常にこう暴力でこう抑えていこうとした人なんですけれども、ヘロデ同様の王としての称号、呼び名をですね受け取ろうとしてローマに行ったんですよ。ローマにそのヘロデ自分の父親と同じように王、ユダヤ人の王としてねのこれをあの得たいと思ったんですけども、兄弟のアンティパスとあとは多くのユダヤ人がローマに行って反対したんですね。反対したんです。でそれは彼は アルケラオスは、まあ、もらうことができなくなってそのまま戻ってきたわけなんですけども、まあ、しばらくして彼は反乱が起こった後に死んでしまったんですが、でそれ以降はあの総督が直接ですね、ローマ総督が直接ユダヤ属州といってユダヤ地方をこの支配するようになるんですね。わかりますか、あの複雑ですよ。ですかヘロデという ローマのパトロンがですね、あそこの地域を支配していたんですけれども、ローマのパトロンなんですよ。けれどもそのパトロンが結局アルケラオスが
パトロンなの、
どっち、ローマのパトロンがヘロデなんだ、
ヘロデ、ね、ローマサポートしてる
の、ローマサポートしてるの、ね、でローマのパトロンじゃない、逆だ、ローマがパトロンにしてる、ローマがパトロンか、間違った、結局ローマにこびってるのがヘロデなんですよ、うんうん、ローマにこびってるのがヘロデなんですよ、ね、で、そこにアルケ ラオスが、まあ、いなくなったので、直接ローマが、総督を持ってユダヤ人を支配するようになったのがユダヤ地方なんですね。その後はもうガリラの方はもうちゃんとヘロデ・アンティパスがいるんですよ。複雑ですね、複雑ですよ。日本は安定してますから、だからよくわからないと思います。でも例えば今のイラクとかシリアのですね、人たちがどこに自分が属しているのかとかわからないですよ。あとは法的地位が難しいのは東エルサレムの人たちね、パレスチナなのかヨルダンなのかイスラエルなのかですね。まあイスラエルの主権だけども国際社会は認めないとか、なんかわけわからないようになってるじゃないですか、まあ、そういう、まあ、状態で、でもユダヤがユダヤ属州としてそこの首都がカイサリアですね、カイザリアですね、そこから支配をしていて、で、当時イエス様十字架につけられる時はピラトがですね、総督だったんですね。でパウロの時に後にそのペリクスであるとか、あとは、ペリクスとあと誰だっけ、いろいろいましたよね、あの時にね、使徒の働きに読めばどんどん変わっていくんです。総督が変わってきましたよね。まあ、ちょっと長くなりましたが、そのことを思い出したと思うんですよ。この身分の高い人が遠い国に行って王位を受けて帰るためであったと。でもこれはもちろんヘロデの話をしているのではなくて、イエス様ご自身の話をしているんです。身分の高い人というのはイエス様です。そして王位を受けて帰るっていうのは、イエス様が昇天されて神の右の座に就かれて王子となられて、そして実際に暗いそこから立ち上がって戻ってこられると、神の国を建てるために戻ってこられるわけでしょ、再臨されるわけでしょ、ね、それまでの間10人のしもべと言ってますが、これがイエス様が救いの賜物によって与えられる聖霊の賜物の話なわけなんです。先ほどザーカイが救いの賜物を受け取りました。霊的な財産を受け取ったわけなんです。盲人もそうでした。そしてイエス様が昇天されて、そして父にお願いして弟子たちに与えると言われたのが、もう一人の助け主であります、聖霊であります。イエス様が、私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになりますと。でこれは真理の御霊であると。でこのように御霊を与えるとイエス様がおっしゃって、そしてエペソの4章の7節と8節にはイエス様が賜物の計りに従って恵みを与えられてというふうに書いてあるんですね。イエス様が昇天されて聖霊をその父なる神様とイエス様によって使わしてですね、そして聖霊の賜物を一人一人に与えられたんです。である人が使徒になって、ある人が預言者になって、ある人が伝道者になって、ある人は牧師また教師となったと。でこのようにしてイエス様が戻って来られるまでの間、聖霊の賜物によってご自分の働きを継続して行われる、その賜物によって主に仕えるということを能力に従って行っていくように神様はしもべとして命じておられるわけです。私たちに、私たちをしもべとして、そして忠実にそれを用いて使っていくことによってイエス様が後に来られるときに神の国の相続を受け取ることができるわけです。わかりました。聖霊の賜物が与えられています。そしてその賜物を用いて主にお仕えしますですね。イエス様が戻って来られます。その賜物はですね、増えていくんですよ。これから説明しますけれども、増えるんですよ。でこれは他の例えでは種まきの例えで、実が結ばれていくと、30倍60倍100倍になると増えるんです。商売してお金が増えると同じですですね。それに従って神は私たちに将来の神の国における分け前をですね、決めてくださるわけなんです。ですね。次読んでみます。さて彼が王位を受けて帰ってきた時、金を与えておいたしもべたちがどんな商売をしたかを知ろうと思い、彼らを呼び出すように言いつけた。さて最初の者が現れて言った。ご主人様、あなたの一身で十身を設けました。主人は彼に言った。よくやった。良いしもべだ。あなたはほんの小さなことにも忠実だったから、十の町を支配する者になりなさい。 だ2番目の者が来て言った。ご主人様、あなたの一皆でご皆を設けました。主人はこの者にも言った、あなたは5つの町を治めなさいとですね。このように10を設けた、10皆になった。これところで一皆っていうのは、何年、いくらぐらいだったかな、100日分の労賃ですね。でその一皆を10皆に設けた人がいる。それ、小さなことに忠実だったから、忠実さによって、で10の町を支配するものになりなさいと。で今度は5皆には、5つの町を治めなさいと、このように主が私たちに与えられている賜物を増やして、そして主ご自身がそれを受け取られて喜ばれて、そして私たちに将来のものを任せられるわけなんですね。だから2つのことを覚えておいてください。1つはですね、必ず皆さんの周りで、周囲で主が願われる通りのことを、通りのところにいて、その御心を行っているのであれば、必ず広がっていくということです。必ず増えていくということです。これは言い方良くないんですけども、時々話しますね、私ね。新型ウイルスが入ってきてどうするかって言って、みんなが恐れてですね、どんどんウイルスのように広がっていくと、感染していくと。神の御国というのは、誰がうまくやったとか誰がっていうことは一切分からなくなるほどに、どんどん増えていくんですよ。神の御心なんです、これは。もう一つは忠実でいるということです。忠実なんですですね。何か自分でそれをしていくってことではないんですよ。神に言われたことを賜物を用いてって行っていくことによって、その忠実さに従って神様は報いを与えてくださるということなんです。だから神の国の到来、イエス様が戻ってこられることを熱心に待ち望む必要があります。でないと私たちね、誰に仕えてるか忘れちゃいますよ。人に仕えてるっていうふうに思っちゃうから、いつも人が周りにいるから人に仕えてると思っちゃうじゃないですか。神に仕えてるんですよね。仕事の中でも教会の中でもそうですですね。そしてもう一人が来ていった。ご主人様、またさあ、ここにあなたの一皆がございます。私は風呂敷に包んでしまっておきました。あなたは計算の細かい厳しい方ですから、恐ろしゅうございました。あなたはお預けにならなかったものをも取り立てて、おまきにならなかったものをも刈り取る方ですから。主人はそのしもべに言った。悪いしもべだ、私はあなたの言葉によってあなたを裁こう。あなたは私が預けなかったものを取り立て、まかなかったものを刈り取る厳しい人間だと知っていたというのか。だったらなぜ私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうすれば私は帰ってきたときにそれを利息と一緒に受け取れたはずだ。まあ、これはですね、マタイの25章にある5タラント、2タラント、1タラントの例えと、まあ、似てるんですけれども、まあ、ここでの違いは全ての人が一皆だったということですね。でも最後は同じですね。これ1タラントと同じような反応してるんですね。ね。で、ここでの問題。1番目。不信です。神を信じてない。キリストの弟子であることを装いながらなんです。先ほどの背景を思い出してください。イエス様についてってるんですよ。ついてっているのに、イエス様を本質的には受け入れていないんですね。不信なんです。信じてないんです。私たちの周りでもイエス様についてっているように見えながらも、本質的にはこの与えられている神の恵みの賜物をに応答をしていないということなんです。だから第2番目にイエス様の事柄に関わらないということです。肝心のところで信頼しないから、実に全く従っていないという。でこの似たような人が実はマタイの22章に王子の宿営の中に出てきて、そのユダヤ人の人たちが招かれているのにそれに応答しないで王子の宿営に参加しなかった。それでこの通りにいる、大通りにいる人たちを招いたわけなんですよね。でこれがまあ異邦人だったりするわけですが、そこで 祝宴がいっぱいになったんです。神様が用意されている恵みの救いの賜物、救いのこれを受け取ってほしい、その食事に預かってほしいと思っているのに拒んでいるもんだから、他の人たちを招いているわけでしょ。そして一人礼服を着てない人が出てくるんですよ。でこれがさっきのここに出てくる人です。従っているようなんだけれども、表向きはそのようにしてるんだけども、肝心のキリストを、キリストという義をまとっていない、イエスキリストを受け入れていないわけなんです。だから暗闇、外の暗闇に追い出されていますですね。これはね、一度天国に入ったのにね、そこでなんかまた落とされて地獄に行くって話をしてるじゃないですよ。そういう話をしてるんじゃなくて、その今の世界ですよ。だからその当時、もちろん当時の人たちも、ここにいる人たちはそうですけれども、今も続いてるわけです。それはね、キリストがおられるところに神の国があって、すでに来たってさっき言ったでしょ。まだこれからも来るんだけど、すでに来られるわけです。でそれっぽく動いててもそうではないと。で神の、そういう人たちに対する神の裁き方は、あなたの言葉によって裁こうと言ってるんです。そのまかないところから刈り取る人だと、ひどい方だと、だったらその言葉の通りに裁こうじゃないかと言ってるわけ。で罪の中で許されない唯一の罪があります。でそれが不信仰の罪です。信じない罪です。神の救いの賜物を受け入れない罪ですね。でその罪に対する裁きっていうのは、自分が神を裁いた通りに裁かれるってことです。神はこんなやつだと、こんなひどい人だと、そしたらひどく裁かれるわけですよ。神を信じないということで、神様もその人を信じないじゃないんだけど、知らないっていうわけですよ。そんな神なんか知らないよって言ったら、その神は知らないってこと。でこのようにして、神の憐れみを信じない人っていうのは、憐れみのない裁きを受けるわけですね。不信の蒔いた種と言ってもいいでしょう。それを刈り取ることになります。でそしてそばに立っていた者たちに言った。その一味なを彼から取り上げて、十味な持っている人にやりなさい。すると彼らは、ご主人様、その人は十味なも持っていますと言った。彼は言った。あなた方に言うが、誰でも持っているものはさらに与えられ、持たないものは持っているものまでも取り上げられるのですと。なんかここって不公平に感じますよね。ここに聞いてる人もそう感じてたんですよね。十味な持ってる人になんでって。だからまるで資本主義でね、こう富が不平等に分配されていて、富んでるものはますます富んで、貧しいものはますます貧しくなるみたいなようにも読めます。でもここはですね、神の恵みの原則について話します。神の恵みの賜物っていうのは、これ不思議なんですよ。持っているものって何かって言ったら、イエス様ご自身を受け入れているものって意味です。イエス様ご自身こそが命であり財産であり、この方を持っているならば永遠の命を持っており、無尽蔵の恵みが用意されているわけなんです。で持っていないというのが、イエス様の近くにいて持っているように振る舞いながら、実は核心部分でイエス様を受け入れておらない、いないという、罪を悔い改めていないという人で、だから持っているように見えている財産も取り上げられちゃうわけですよ。わかります？ね、教会の中でね、いろいろやっていたとしますよ。でも持ってなかったら、持っているというふうに思われていたものまでも取り上げられるわけなんです。で、神様はでも10トンの恵みを用意していたら、1トンそれ預けていったのにもったいないんですよ。神様はその王子の祝宴でもありましたけれども、用意していた席は埋めたいんですよ。満席にしたいんですよ。ここでも恵みがあって、この無駄にされた一味ながあって、それを、この恵みをですね、この持っているものにさらに増し加えて注がれるということを行ってくださるわけなんです。でここが不思議なんです。ここをね、でも知っておかないとね、人間的に考えると、そのすぐに人間主義的になっていってですね、教会生活でもね、フラストレーションがたまります。それ何かと言ったら、イエス様との関係を豊かに持っている人はますます豊かにされます。で持っていない人はですね、持っていると思われるものもなくなっていっちゃって、それで明らかにされていくんですよ。でそれ不公平だと思うかもしれない。 でもイエス様につながるということでおいては、誰もが平等にその機会が与えられていて、その横の関係で分配するのではなくて、イエス様との関係でそれがどんどんどんどん与えられていくわけなんですよね。先のものが後になり、後のものが先になるっていう言葉もあって、あれも不平等に見えるじゃないですか。あれも恵みのことを考えたらよくわかるんですよね。そしてただ私が王になるのを望まなかったこの敵どもは皆ここに連れてきて私の目の前で殺してしまえ。これらのことを話した後、イエスはさらに進んでイエス、エルサレムと登って行かれたと。これは明らかに反対しているユダヤ人たちです。不信仰でイエス様をいらないと、メシアじゃないと言っている人たちは、殺してしまえと言ってますけれども、まあ、彼らはそうですね、こう目の前にいる人たちのことを言ってるんでしょう。紀元70年にね、エルサレム破壊によって、死んでってしまうわけですね。まあ、再臨の時も不信仰なユダヤ人は殺されて、もちろん大患難の中で死んでいくわけですけども、まあ、これ目の前にある話だとすると、70年にこの世代の人たちは滅ぼされてしまうわけですよ。でついにイエス様がエルサレムに入られます。オリーブという山のふもとのベテパゲとベタニアに近づかれた時、イエスは2人の弟子を使いに出して言われた。向こうの村に行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて連れてきなさい。もしなぜほどくのかと尋ねる人があったならこう言いなさい。主がお入り用なのです。使いに出された2人が行ってみるとイエスが話された通りであった。彼らがロバの子をほどいていると、その持ち主がなぜこのロバの子をほどくのかと彼らに言った。弟子たちは主がお入り用なのですと言った。ロバの子を用意しなさい。ゼカリア書にね、ある予言を成就させるためであって、まあ、そこにはですね、見よ、あなたの王があなたのところに来られるこの方は正しい方で、救いを賜り乳和でロバに乗られる、それもメロバの子の転ばにと。力を持って栄光の姿で現れる軍隊のそれではなくてですね、救いを賜る方で正しくて柔和でロバに乗られると。でこれを成就させるために、まあ、イエス様はこのことをさせたわけですね。で弟子たちはですね、この時点で何のことか分からなかったんです。なんでロバの子に乗ってるか分からなかったんですが、ヨハネによる福音書の12章を見ますと、イエス様が昇天されてようやく聖霊が与えられたんです。ようやくですね、このああそのことだったんだと悟っているということが書いてありますね。でここでもですね、このイエス様がエルサレムに入って行かれるということについて、もう前もって何をが起こってどうなってるかっていうことをあらかじめご存知で動いておられるっていうのがとっても大事なんですよ。だから苦しみにこれからイエス様遭われるんですが、その苦しみで反対している、その殺していくですね、これユダヤ人ですね、またローマの人たちも全部を神はイエス様を把握しておられて、掌握しておられて、支配しておられるという事実はとっても大事であります。すべてのことを主がご自分のご計画のために働かせておられるわけなんですね。そして2人はそれをイエスの元に連れてきた。そしてロバの子の上に自分たちの上着を敷いてイエスをお乗せした。イエスが進んで行かれると、人々は道に自分たちの上着を敷いた。イエスがすでにオリーブ山のふもとに近づかれた時、弟子たちの群れは皆自分たちの見たすべての力ある技のことで喜んで大声に神を賛美し始め、こう言った。祝福あれ、主の皆によって来られる王に、天には平和、栄光は意図高きところに。 王としての歓迎をイエス様が受けられています。他の福音書を見るとここで主の御名によって来られる方にって書いてあるのに、ここでは主の御名によって来られる王にと書いてあります。王としてのイエス様ですね。でこれで弟子たちが叫んでいたわけなんです。で弟子たちがここで上着をロバの子に上に置いたりですね、またはこの人々が道行くところに敷いていると。で弟子たちが本気でイエス様がイスラエルをあがなってくださる、救ってくださると信じてこのようなことを行っています、弟子たちは。でなんでわかるかというと、これずっと読んでてですね、ルカによる福音書の最後24章で2人のね、弟子が出てくるんですよね。覚えてますか、エマオの途上の。そこでね、こう言ったんですよ。この方は神と全ての民の前で行いにも言葉にも力ある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていましたと。でこれだったんですよですね。でこのように書いてあって、ここにですね、天には平和、栄光は意図高きところにとも書いてあります。天には平和、栄光は意図高きところに。これ天における平和と栄光といって何かというと、メシアが来られる予言が、ダニエル書の7章にありまして、そこには、このいくつもの書物を持っておられるこの古からの方、父なる神様が王座に座っておられて、そこで人の子が、このおられてですね、そしてそこから出てこられて、そして地上にあるこの獣として表彰、この現れているですね、この異邦人の国々をことごとく潰してですね、そして神の国を建てるというシナリオが書いてあるんですね。よく天に栄光があり、神様の栄光があり、平和があると。そしてイエス様が誕生された時にも天使たちが叫んだ言葉というのがやはり栄光と平和でした。2章の14節で、意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心の叶う人にあるように。福音というのは平和なんですよね。平和が与えられると、福音による平和を受け入れることによって誠の平和を得ることができるのに、これからエルサレムはイエス様を受け入れないことによって災いが訪れるよという話になってくるわけなんです。39節。するとパリサイ人のうちのある者たちが群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスは答えて言われた。私はあなた方に言います。もしこの人たちが黙れば石が叫びます。すごいですね。石が叫ぶって言っていますけど、その、ね、近くに、ね、石があるんですよ。でオリーブ山に、ね、どういう石があるかというとですね、ゼカリア書の最後のところでメシアが来るっていうのがオリーブ山で来るって書いてあるんです。そして全ての国々が攻めてくる、エルサレムに来る全ての国々を倒すっていうことが書いてあるんですね。そしてダニエル書の12章にはメシアが来ると人々が復活するって書いてあるんですですね。それを組み合わせてオリーブ山のところに復活に一番最初に預かりたいと願っているユダヤ人が墓をそこに作ってるんですよ。今も続いてます。オリーブ山は墓だらけなんです。墓地があるんです。ユダヤ人の墓地があるんですよ。オリーブ山からね、降りて見ても墓があるんですね。石っていうのは墓ですよ。墓っていうのは石か、どっちもいい。墓っていうのは石でできてる、ね、石って言ったら墓じゃないですね。墓が石でできてるんです。だから石が叫ぶと。で似たようなことをバプテスマのヨハネもね、なアブラハムの子孫と言ってるけど、こんな石ころからでも神はアブラハムの子孫を作ることができるんです。今神が訪れておられるわけなんです、ね、だからこの人たちが一生懸命頑張らなかったも神は何でもすることがおできになるんだよと。この被造物全体が今喜び叫ぶんだよと。救いが来てるんだからということをね、イエス様がここでおっしゃっているわけなんですね。神様の働きに預かるってこういうノリが軽い働きなんですよね。私たち一生懸命一生懸命叫ばないと なんかいけないのかなっていう、桜え、ね、やんないとねいけないのかなって思っちゃうんですが、そんなこと私たち必要なくたって勝手に神様されるわけですよ。私たちができるっていうのは、私たち自身が喜べるようにね、恵みが恵まれるようにね、神様が参加させてくださっているわけですよね。でエルサレムに近くなった頃、都を見られたイエスはその都のために泣いて言われた。お前ももしこの日のうちに平和のことを知っていたのなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている。やがてお前の敵がお前に対して類を築き、周りを取り巻き、四方から攻め寄せ、そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ、お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままで残されない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだと。神の訪れの時を知らなかったからだとですね。オリーブ山を降りていきますと、今ですね、イスラエル旅行で涙の形をした屋根を持つ教会が立ってるんですね。でそこの庭から、この神殿の丘の方を見ますとですね、あの黄金に輝く岩のドームがあります。でそこにかつての神殿があったわけなんです。イエス様はそこを見て今の言葉を話されたんですね。嘆いておられました。涙を流しておられました。平和の福音を持ってきたのに、平和をお前は知らなかった。事実、イエスを王としなかったので、紀元70年にここに書かれてある通りのことが起こりました。エルサレムが包囲されて、そして神殿が破壊されます。この子供も、この一つの石がもう他の石に詰められ、何だっけ、あ、お前とお前の中の子供たちを地によって叩きつけられると。これも起こりました。そして石も他の石の上に積まれたままで残されないと。これも起こりました。ユダヤ人はですね、今、この遺跡をわざと残してるんです。その石が倒してですね、この、神殿のですね、壁の石を倒してですね、落ちて火で焼いた、それも、一部を残してるんですね。今でも見ることができます。で大事なのは、神の訪れの時を知らなかった。ここもそうですね。神が今介入されたんですよ。介入された時に応答しないっていうのは非常に恐ろしいことなんですね。先ほども今日救いがこの家を訪れました。ザーカイはその機会を掴もうとして、何とか掴もうとする弓道の心がありました。それを失うと救いはいつも用意されているんですけど、掴み取るということが難しくなるんですよね。今来てるのに受け取らなかったわけなんです。宮に入られたイエスは商売人たちを追い出し始め、こう言われた。私の家は祈りの家でなければならないと書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にした。イエスは毎日宮で教えておられた。祭司長、律法学者、民の主だった者たちはイエスを殺そうと狙っていたが、どうしてよいかわからなかった。民衆が皆熱心にイエスの話に耳を傾けていたからである。あの有名な宮清めをまずイエス様は行われましたけれども、大事なのはイエス様は平和の福音を携えておられたのに、行われたのは神殿の秩序を乱す行動だったわけなんです。ユダヤ人にとって神殿の秩序が乱されるということが最も恐れていることなんです。このために命かけてたようなもんです。なぜか、それによってローマとの関係がおかしくならないようにしていたわけなんです。ユダヤ人が騒ぎを起こしたら、ローマは反抗と捉えてユダヤ人を潰しかねないわけなんです。上手に彼らは支配し、そして彼らは自分たちの財産や地位がこの安定によって保たれていたわけなんです。これを崩されるのが一番嫌だったわけです。 しかしイエス様はそれを行われた。これだったら平和じゃないじゃないのと言うかもしれません。先ほど天に平和栄光は意図高きところにと言ったのに、これだったら平和じゃないじゃないのかと。しかしそうではないんですよね。本当の平和ではないんです。強盗の巣にしてたんです。これが罪の正体なんです。罪を明らかにしていくことによって、それを光に照らしていただき、へりくだって悔い改めて神に清めを行ってもらう、これこそが平和への道なんですよね。ところがそれを必死になんとか安定させようとして、罪の中にとどまらせようとするのが私たちの姿であります。罪というのは恐ろしくて、この平和の君であるイエス様を殺すことまでして、なんとかそれを秩序を保とうとするわけなんですけれども、誠の平和はイエス様のようなことを行える時も行う時もあるわけですね。私の家は祈りの家でなければならない、なのに強盗の巣にしたということであります。宗教を装い、神を礼拝しているのを装っている、表向きには変わっていないけれども、行われているのは商売だったんですよ。私たちね、これ本当に心を探られなければいけない。私たちの生活、また教会、それを探られなければいけない、もしそれで秩序が乱れるのであれば、それは神の愛によってですね、仕方がないというか、通らなければいけない清めの道であります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。ザーカイにある救いから始まり、主よ、このあなたが持っておられる神の国の姿を今見ることができましてありがとうございました。この二重性があること、イエス様が失われたものを探すために来られたという、その中にある神の国と、そして後に来られる神の国、この二つがあり、その後に来る神の国のために私たちはそれを見て今あなたにお仕えしております。天のお父様、どうか私たちが本当に安定していても罪を犯している領域があるならば、それを示してくださいますように。私たちの間にあるでしょうか、私たちのクリスチャンたちの仲間にあるでしょうか、教会にあるでしょうか、どうか主を示してくださいますようにお願いいたします。誠の平和を私たちにお与えください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを下げいたします。アーメン。